弥生さん、紅茶が入ったわ。
まあ、ありがとうございます。
最近新しく出たビスキュイもあるのよ。一緒に食べましょう。
はい。
日向家のお屋敷の一室。立派な絨毯や大きなシャンデリアに西洋絵画、白くて大きな壺。豪華な品々に囲まれたこの部屋に暖かい日差しが降り注ぐ午後3時。部屋中にベルガモットとビスキュイの甘い香りが広がっていく。
いただきます。はぁ、あ、おいしい。
そうですね。心持ちがスッとするような、いい香りです。
弥生さん。ここでの生活はもう慣れたかしら？
あ、はい。さすがに半年も経ちましたから。
そう。もうそんなに経ったのね。使用人たちは、まだ、あなたのことを。
ああ、それは、以前ほどではなくなりました。でも、いろいろと言われてしまうのも、仕方がないですわ。むしろ、あの時、路頭に迷って命を落としてもおかしくなかった私が、今こうして、日向様のお家で、大切に養育していただけているだなんて、未だに信じられないぐらいです。
弥生さん。
私の家、橘家は裕福な家庭だった。父は時代の流れを読み、一代で会社を立ち上げた人だった。母は体が弱い人だったと聞いている。私を産んですぐに亡くなってしまった。父は一人娘である私を目に入れても痛くないほど可愛がってくれた。
弥生、こっちにおいで。
お父様、あ、素敵なお洋服。
着てみてごらん。絶対に似合うはずだ。
どうかしら。
ああ、やっぱりよく似合っている。さすが私の娘だ。
お父様。
可愛いな、弥生は。世界で一番可愛い。誰よりも可愛いな。
お父様。お洋服ちゃんと見てないじゃないの。
私のことを深く深く愛してくれていた父。父は私が裕福に暮らせるようにとシャニムに働いた。それがあだとなってしまったのか、父の野心はとどまることを知らず暴走を始めた。他の事業を潰して自分の会社をもっと大きくしようと。父は同じく競合相手の大企業である日向家の事業妨害を目論んだのだ。しかし、それは失敗に終わり、私たちに残されたのは多額の借金であった。そして。
お父様。お父様。お父様。
事業失敗のショックから燃え尽きた廃人のようになってしまった父は服毒自殺をしたのだ。競合相手とはいえ、父親に先立たれ多額の借金だけが残された私を日向家は不憫に思ったのだろう。信じられないことに私を養育すると日向家に迎え入れた。それが半年前のことだ。もちろんただの親切心で私を引き取ったわけではない。競合相手の娘にも救いの手を差し伸べたという度量を見せる目的もあってのことだ。とはいえ、日向家の両親も多忙を極めており、屋敷にいることはあまりなく、私もほとんど会ったことはない。ただ、ここでの待遇は決して悪くない。先の話のように、中には私をよく思わない使用人もいるけれど、大きなお部屋も与えられて、 私はとても大切に養育されている。そう、とっても大切に。
かのこさんにもとてもよくしていただいて、なんとお礼を言ったらいいか。
まあ、お礼なんていいのよ。こうして弥生さんと一緒に過ごせて、私は幸せに思っているの。
お上手ね、かなこさんは。
いやだ、本当よ。私は、弥生さんのことが好き。あ、大変。
ごめんなさい、かなこさん。こんなにこぼしてしまって。
いいえ、私があなたをびっくりさせたせいだわ。私こそごめんなさいね。
日向かなこ、日向家の一人娘である彼女は、私よりも一つ年上だ。
ちょっとこぼれただけだもの。
当たり前だが、彼女もやはり、日向家でとても大切に扱われている。彼女は、優しい人だ。私のこともこうやって、大切にしてくれている。
はい、老けたわよ。
そんな、この人を、私は、いずれ。
やけどはしていないかしら？
ええ、大丈夫です。って、これは、かなこさんのお気に入りのハンカチでは？
いいの。弥生さんのためなら、ハンカチくらい汚れたって構わないわ。
かなこさん。
私はいずれ殺すつもりだ。